第3版は1516ページです。今書4章1節から11節まで。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に乗っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシ周辺に逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く哀み深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐駒を備え、それをヨナの上に覆うように生えさせ、彼の頭の上の影とし、ヨナの不機嫌を直せるとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐駒を噛んだので唐駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼き付くような東風を備えられた。太陽がヨナの頭を照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐駒のためにあなたは当然のこのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨を折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で掘れたこの唐駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。アーメン。それでは今4章1節から11節まで憐れみ深い泣くと題しまして、御言葉を取り次いでいただきます。
明けましておめでとうございます。という後で、こういう話をするのは非常に間が悪いんですが、週報にも書きました通り、私の母、1月2日夕方に亡くなりました。お祈りをいただきまして、本当に皆さんの祈りの中で支えられていたなと思います。本当に眠るように、それほど痛みもなく、最後自宅で見て家族に見取られて亡くなれている、非常に母にとっては安らかな最後だったのではないかと思います。本当にまた皆様からいろんな慰めの言葉をいただいたことに感謝いたします。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今年最初の新しい年の最初の主の日の朝、私たちはもう一度御前に招かれて、あなたを礼拝するためにここに座ることが許されました。主ご自身が今一人一人を顧みてくださり、御言葉を持って私たちを強め励ましてくださいますように、主のご栄光を表してください。 主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。昨年クリスマスの時からヨナ書を続けて見ています。今日はその最後の章になりました。少しあらすじを振り返ります。ヨナというのはこれは人の名前でして預言者であります。でヨナはある時神様からニネベの町に行きなさいと言われたんですね。それはなぜかと言いますと、ニネベはひどい悪を行っている。そして神様はそのもう悪を見過ごすことができない。なのでヨナはそこで裁きの言葉を語りなさいということでした。ところがヨナはこの神様の命令に従わずに全く正反対の方向に逃げようといたします。それで船に乗りました。ところが神様は大風を吹かせまして、その船が沈みかけている、遭難するわけです。でヨナはこれを見ましてもう逃げられないと悟り、船に乗っている人たちに自分を海に投げ込みなさい、そうすればこの大風はやみあなた方は助かるでしょうと告げます。で結局ヨナは自分がいた通りに海に投げ込まれました。そうしましたら風はすぐにやみ船の人たちは助かりました。しかし一方のヨナはこの海の中で、苦しむわけで、死にかけるわけであります。でその苦しみもがいているときにヨナは助けてくれと神様に叫びました。そのとき神様は大きな魚を備えましてヨナを飲み込ませ、救われたということが、2章のところまで出てきた話です。そんなことがあってからもう一度ヨナはニネベに向かいなさいという改めてその命令を受けまして、それでヨナは人々にもう40日するとニネベは滅ぼされると叫びました。当時3日かかるくらい大きな、その回って歩くのに3日かかるほどの大きな町でありました。自分の使命を終えたヨナは町を出まして、すぐ近くの小高いところに小屋を建てました。でそこに座って神様が本当にこのニネベを滅ぼすのかどうか小屋の中に座りながら確かめようといたしました。ヨナが見ているとすぐに町の中に大きな変化が起きました。ヨナの言葉を聞いて人々は身分の高い人から低い人まで、いや人間ばかりではなく家畜までもが一緒に町全体悔い改めなければならないというその姿勢を示し始めたんです。昨日まで悪の限りを尽くしやりたい放題のことをやっていた人たちが急に真面目になって、もう悪いことはしませんから神様救ってくださいと言い始めた。それを見た神様はニネベを滅ぼすことを思い直して裁かなかった。これが3章までのあらすじであります。神様がこのニネベを裁かないと分かったときにヨナは主に向かって怒りをぶつけました。今日読んで4章の開いております2節です。ああ主よ、私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。ヨナが最初神様からニネベに行きなさいと言われたのにどうして逃げたのか、どうして従わなかったのか。実は聖書を見ますと、この今の読んだところまで来るところまで一切説明がありませんでした。神様の御言葉に従わない、 ああヨナはなんと不信仰な人間なんだろうと思っておりますけれ思っていましたが、この4章の2節を読みますと、実はヨナは決して不信仰な人ではなかった。いや、ある意味では信仰深い人とも言えるんです。神様は憐れみ深い方だと知っているんです。あまりにも憐れみ深いので、きっと神様は思い直してニネベの人々に災いを与えないだろう。ヨナはそこまで感づいていました。だからヨナは逃げたと言っています。ニネベを滅ぼさなかった、ニネベの人たちを救った、ああそれはなんと結構なことじゃないか。どうしてヨナがそれが気に食わなくて怒るのか。皆さん、ヨナのつもりになって考えてみてください。ヨナはこのニネベの人たちが今までどれほどひどい悪を行ってきたのかを知っております。聖書にはその具体的なことは書いていませんけれども、神様がもうこれはもう見過ごせない、我慢ができないと思うほどのことですから、よっぽどひどいことをしてきたんです。まあニネベの町だけではありません。今もそのような話を私たちは聞きます。世界中でいろんな犯罪、戦争が起きて、争いが起きて、まあ、昨年もいろんな悲惨なニュースを聞きました。子どもたちが学んでいる学校を襲って次々と殺していく、あるいはその学校で学んでいた女性たち、女の子たちを連れ去り奴隷として売った、あるいはあるところでは砲弾が飛んできて目の前で、子どもの目の前で両親が死んでいく、そういう話が次々と起こっている。もうこれは悪魔の仕業ではないかと思うような事件が毎日起きています。こんなひどいことをしている人たち、絶対に裁かれなければいけない。神様はこの人たちをどうして裁かないの、どうして見過ごしているんだ。誰もがそう考えます。ヨナもそうでした。ニネベの人たち、なんて良いことをしているんだ、絶対に彼らは滅ぼされるべきである、それほどのひどいことをしているんだとヨナは思っていました。ところが結果はニネベは裁かれないんです。たった何日かです。悔い改めなきゃいけないと町全体が、まあ、そういう姿勢を見せた。その結果ニネベは救われた。彼らが犯してきた罪の重さを考えたらあまりにも簡単すぎます。許されるって言うんだ、どうせ 許されるって言うんであればもっともっと悔い改める必要があるんじゃないか。たった何日かやっただけで簡単に救われる。彼らのやってきたこと、その罪の重さを考えたならば、彼らはその罪を償うためにもっとひどい目に遭わなきゃいけないはずだ。それなのに神様はあまりにも簡単にニネベの人たちを許してしまった。ヨナはそのことが気に食わなくて怒っております。まあヨナだけじゃない、私たちもおそらくそういう疑問を持つはずです。聖書には実はそういう疑問を持つ人たちがたくさん出てくるんですね。なんで神様はこんなに簡単に許しちゃうんだろうか。さて、このように不満をぶつけておりますヨナに対して神様はどうされたか、6節7節をお読みいたします。神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、 彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの遠駒を非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその遠駒を噛んだので遠駒は枯れた。遠駒という言葉はあまり普段というかあまり聞いたことがないと思います。どういう植物なんだろうか。植物だっていうのは分かると思うんですけれども、図鑑とかを見ますと、およそ3メーターから4メーターぐらいですか、家の高さぐらいでしょうかね、ほどの背丈のがある、そういう木というんでしょうか、植物です。でその葉っぱがまさにこの人の手の形のようなをして、私の手よりもう二回りも二回りも非常に大きな葉っぱがいっぱいこう茂る、そういう木であります。ちょっと年齢が高い人ならば、ヒマシユっていう言葉を聞いたことがあって、ヒマシユっていう油ですね。そういうものを昔売っておりましたが、そのヒマシユっていうのはこの遠駒から取れる油なんだそうです。で、こういう大きな葉を茂るような木ですので、この強い日差しを避け、その木の下に遠駒の下にいれば日陰になる。これはもう、すぐ分かりますので、ヨナはこの遠駒を非常に喜んだわけです。ところが神様はこの遠駒を枯らしてしまいまして、その上焼けつくような東風を吹かせ、太陽の光でヨナを苦しめていきます。ずっとヨナ書を読んでいきますと、ヨナは非常に災難に遭う人であります。乗った船は大風に吹かれて沈みかける。そして自分は海に投げ込まれて、海で溺れて死にかけ、魚に飲まれて、今度は魚の腹の中で消化されようと、消化しかけられていくんでしょうか。そして今度は助かったなと思えば、今度はこういう始末であります。すべてこれは神様がヨナに向けて備えたものであります。ヨナはこの太陽の暑さ、風のこの暑さに耐えかねまして叫びました。私は生きているより死んだ方がましだ。なぜ神様はこんなことをするんでしょうか。神様はヨナの機嫌を直そうとしたって書いてある。それで遠駒を備えて、ヨナそんなに怒るんじゃないよ、この、日陰の下でゆっくり休みなさいということで、ヨナも喜んでいたのに、せっかく生えさせた遠駒を枯らしてしまう。いや、そればかりではなくて、東風を吹かせ、強い太陽で太陽の光でヨナを苦しめる。神様はまるでヨナをいじめているかのように振る舞っている。神様は一体何を考えておられるんでしょうか。その手がかりとして、皆さんは今日読んだときに、ちょっと気がついた方もいるかと思いますけれども、繰り返されている言葉があります。そのところにヒントがあります。何が繰り返されているかといいますと、2箇所ありますが、最初は4節ですね。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ということなんですね。3節から、3節からですね。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。そして、似たようなというか同じようなところですね、9節をお読みいたします。すると神はヨナに仰せられた。この遠駒のためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。 どちらもヨナは死んだ方がマシだと言っております。しかしよく見ますと、この死んだ方がマシだとヨナが嘆く理由は同じではありません。最初の死んだ方がマシだというのと2回目の死んだ方がマシだというその理由が違っております。最初の方、3節の方のこの死んだ方がマシだというのは、神様があまりにも憐れみ深く、それで思い直してニネベを滅ぼさなかった、なんと神様はひどいんだろう、ひどいっていうんでしょうかね、不公平なんだろう、そんな神様ならば私は死んだ方がマシだと言っています。ところが2つ目の方ですが、この死んだ方がマシだっていう理由はですね、神様がトウゴマを枯らしてしまった、それであまりにも太陽が熱くて死にそうだ、死んだ方がマシだ、そう言っています。最初の怒りと2つ目の怒りを比べてみます。最初の怒りは、神様は不公平だ、そんなことニネベが許されるなんて正義が曲げられているんじゃないだろうかと、まあ、怒っているわけですから、まあ、なんとなくって言うんでしょうか、こう、もっともだな、いや、ヨナの怒りはわかるよという感じもいたします。しかし2つ目の怒りはどうですか。トウゴマが枯れてしまった、それで自分がもう熱くて熱くてやりきれない、もう死んだ方がマシだ。まあ確かに熱かったかもしれません。もうやだなというその大変さはあったでしょうけれども、死んだマシだ、死んだ方がマシだというのはちょっと大げさであります。冷静に考えたら別に死んだ方がマシだと言わなくてもいい話であります。しかしヨナのことは笑えません。私たちも時々似たようなことをしております。自分の思い通りにならないと、まあ、口で言って出して言うか心の中で叫ぶかはありますけれども、自分の思い通りにならない、全く正反対の方向に物事が動いていったという時に、ああもう死んでしまいたいなとつぶやいく、そういうことはしばしばあるのではないかと思います。別に本当に死にたいわけではないんだけれども、死んだ方がマシだと嘆くことがあります。神様は何をご覧になっているんでしょうか。なぜトウゴマを生えさせて、そしてすぐに枯れさせてしまうか。ヨナの何かをご覧になって、ヨナがまだ気がついていない何かに気がつかせるようにしておきます。神様はこのように考えています。ヨナ、あなたは自分はすべて正しい、自分の考えている、感じていることはすべて正しいのだと言い張っているけれども、それでいちいちあなたは死にたいとか言って怒っているけれども、あなたの怒りは一体どこから来るんですか。一見すべて自分が正しい、その通りにならないから怒っているように思うけれども、よく考えたら、あなたが怒っているのは思い通りにならなく、思い通りにならないからでしょう。だから怒る。あなたは考えています。ニネベは滅ぼされるべきである。トウゴマはいつまでも青々と自分の頭の上で茂っていなきゃいけない。それから一つでも外れることがあるので、だからいちいち怒り出す。そもそも救いというのは、人が救われていくというもの、その救いを与えるのは誰ですか。ヨナ、あなたが決めることですか。あなたが 誰かを救ったり滅ぼしたり、あなたが決めることなんでしょうか。ヨナ、あなた自分の口で言っていたでしょう。あなたが荒れ狂う海の中で溺れて死にかけて、神様からに逆らっていた自分がもうダメだ、海の中で自分は死んでしまう、助けてくださいと叫んだとき、あなたは救われたでしょう。奇跡的に大きな魚の中に飲み込まれて、そのことであなたは助け出されたんでしょう。その時あなたは何と言いましたか。2章9節であなたはこう祈ったでしょ。2章9節ちょっと開いていただけますか、一つ前のページだと思いますが、2章9節の最後です。これはヨナの、神様がヨナに祈っている言葉ですが、救いは主のものですって言ってるんです。救いは主のものです。ヨナは苦しみの中から救われた、自分で救ったんじゃない、神様が私を救ってくださったんだ、自分で言ってたでしょ。ニネベが滅ぼされるのかどうか、あるいは救われるのかどうか、あなたが決めることじゃない。あなたがかつて自分の口で言った通りに、主が決めることなんです。あなたがとやかく言うことではない。誰が何と思おうとも、救いは主のものなんです。ヨナは確かに神様から救われるという経験をしておりました。こんな罪深い神様の言葉に背いて逃げていた自分が、助けてくれと言ったら救ってくれた。ああ、神様はなんと憐れみ深いんだろうかと、ヨナは自分で十分に知っていたつもりでした。けれど、いざこれが自分のことじゃなくてニネベのことになると、急に心が固くなになりまして、なんでニネベの人たちを救うんだ。そういう怒りに変わりました。結局ヨナは分かっていなかったんです。神様がどれほど憐れみ深いか分かっていなかった。いや、分かっていたけれども受け入れたくなかったと言ってもいいでしょう。だから逃げたんだ。そしたらやっぱり神様を思い直して滅ぼさない。やってられるかこんなことっていう感じですね。ヨナが考えている以上、ヨナが受け入れたくない、納得したくないと思う以上に神様は憐れみ深かった。まあもっと言えば腹を立てる、私たちが腹を立てるくらい神様は憐れみ深かったということになります。ヨナは、ニネベの人たちは滅ぼされるべきであると考えまして、ニネベのに住んでいる人たちの命のことは惜しいとは思いませんでした。その一方で、一本のトウゴマが枯れてしまう、死にたいと思うほど、トウゴマのことを惜しんでおりました。神様はどうでしょうか。神様は最後にこのように言っております。11節。まして私はこの大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。確かにこのニネベの人たちはひどいことをやってきたんです。滅ぼさなきゃいけないと思うくらいひどいことをしたんです。けれども神様はギリギリまで惜しんでいます。どんなにひどい悪を重ねたとしても ニネベの人たちの命、あるいはそこにいる家畜たちの命を惜しんでいます。ヨナがなんて神様は不公平なんだ、なんで救うんだと怒るほどに神様は惜しみました。不公平に見えます。こんなひどいことをした人たちが簡単に許されていいのか、どうして簡単に救われるのか。私たちの目から見ると神様のやっていることは不公平に見えます。本当に不公平なんでしょうか。私たちは神様に対して怒ります。神様なんて、あんたは不公平な方なんだ、あんなにひどいことをやっていた人たちをどうして救うんだ。神様はニネベの人たちを惜しみました。そのために神様は何を惜しまなかったのでしょうか。父なる神様の一人子であるイエス・キリストは十字架で命をお捨てになりました。神様は私たちがの命のことを惜しんでおります。絶対に滅んではならない。どんなにあなた方罪を重ね、悪を重ねたとしても、なおあなた方は滅んではならない。そのため神様はご自分の命を差し出しました。命を惜しみませんでした。ヨナは思いました。神様はなぜニネベを許すんだ。もっと彼らはその復讐、その自分が行った悪の報いを受けるべきだ。簡単に許されるなんて不公平だ。不公平だということは本当に不公平なんですか。神様は私たちの罪を許すためにご自分の命を差し出したんです。一体どちらが不公平ですか。なぜ神様が私たちのために命を差し出すでしょうか。そんな理由が一つもないんですよ。差し出す必要がないのに差し出してくれた。これほどの不公平な話はない。私たちが怒りをぶつけて神様が不公平だと言う前、何をしてくれていたのか。人のいろんな欠点や人のいろんな弱さは私たちはすぐ見えます。なんであなたこういう悪いことしてんの、やめなさいあなたと言いながら自分のことはあんまり見えない。ニネベは救われたのは不公平だと言っていますけど、その言葉は自分自身に跳ね返ってきます。私が神様から救われた、こんな不公平な話はなかったんです。神様が私のために命を捨ててくださった、こんなありえない話は。でもそれが私たちの神様なんです。ヨナが怒れば怒るほど神様がどれほど憐れみ深いのかが浮き上がってまいります。私たちもこの1年、この神様を見上げながら歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは当然のようにい 要なものを見て自分の考えで判断し、なぜ神様はこんな人たちを許すのか、なぜ神様はこの人たちの悪をそのままにしておくのか、神様は不公平だ、なぜこういう災難やまた戦争や争いがそのままにされていくんだ、なぜ彼らは裁かれないのか、なぜこんな人まで救われていくのか、いろいろな怒りを私たちは神様にぶつけようとします。その一方で自分の思い通りにならないことがあると、ああもう死んでしまいたい、やだもうこんなことはと嘆いて、簡単に小さなことを惜しむ、人の命のことよりも自分の命のことを思っています。でもあなたは私たちに何をしてくださったのか、どんなにひどい悪を重ねたとしても簡単に悔い改めますと言った言葉をあなたは受け止めてください。いや、そんなことで救われるんですかと思うくらい、あなたは思い直してくださって救い出そうとする。そんなんじゃ一体彼らの悪はどうなるの、彼らの犯した罪は一体どうなるの、裁かれないままなのかと私たちは疑問に思いますが、そうではない。彼らが犯した罪、いや私の犯した罪もあなたが代わりに裁きを受けてくださる。私たちの命を惜しんで惜しんで、その代わりあなたは自分の命を惜しまずに差し出してくださる。それがあなたの十字架であったことを今朝もう一度思い起こします。この一年も一人一人にいろんなことが起きていくでしょう。人の目に不公平に見えるようなことが起きたり、自分の思い通りにならなくて悲しんだり、その度ごとにあなたに怒りをぶつけたり、いろんなことをするかもしれません。でもあなたはヨナをも憐れんでくださって、いろんなことを通して、あなたご自身を知るようにとヨナを導いたように、私たちもあなたのから直接に導かれながら、あなたのお姿に近づきたいと願います。どうか一人一人にあなたの豊かな恵みと祝福がこの一年もありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。